はい、こんにちは。
よいしょ。
バイブコーダーズラボ今週のエピソード始めていきます。バイブコーダーズラボは AI 時代の普通の開発者による開発者向けのポッドキャストで毎週配信しています。スピーカーが最新技術やツールを実務で触ってみた上で、実際にどう役立つのかに焦点を当てて紹介します。スピーカー、シードエックス CEO の越後屋陸人です。
ケバイブ CTO の宮本誠希です。
はい、よろしくお願いします。
お願いしま
で、
す。
先週、はい、先週は実装トライっていうのは、一旦やめていて、そもそもなんかこう、インパクトの大きい AI エージェントの活用事例って何だっけっていうのを今週は深掘っていきたいと思います。
そう
じ
だ
ゃあまあ、お
ね。
互い調べてきたと思うから、まあ普通に、紹介していく形にしよっか。じゃあ、正規の方からまずお願いします。
まあ、いろいろ調べたんだけど、結構今、成功事例が溜まってるところっていうと、なんか大きく、カスタマーサポート系、なチャットツールを、チャット UI で、QC 向けに、まあその今まで人間がやってた CS っぽいことをエージェンティックにやるっていうところで提供しているのがまず一つと、あとは、まあ一般的にデータ分析みたいな部分のところを、エージェンティックにやるっていうところが結構、なんか、この二つの領域が一番成功事例多いかなっていうふうに気はしてます。
これさ、ちょっと割って入っちゃうんだけど、
全然。
なんかさ、インパクトが大きいって、結構まあ、なんて言うんだろうな。割とその具体的に計測できないといけないし、まあ、インパクトが大きいっていうと、やっぱりしっかりこう、なんて言うんだろうな。まあ、経営指標に効いてくるみたいなイメージがあると思ってて、まあ実務って書いてあるけど、なんかやっぱそうした視点で改めてさ考えると、俺調べてすごい感じたのが、なんか普段 X とかで騒がれてるほど意外となくねって思ったん
その通
だ
り
よ。
なんですよ。そう。
そうだよね。
だから、この調査したかったんだよね、俺。実際に、実務でどのくらい使われてんだとか、実生活への影響ってどうなってんのっていうところで、で、まさに今書いた通りカスタマーサポートと分析って、まあもちろん嬉しいんだけどね、工数的に CS 減らせるし、まあ分析今まで手が回らなかった部分できたり。まあ、なんだけど、世界が変わるかって言ったら、まあもちろんこのシエラ、ハブスポットくらいの大きさになったらとんでもないレベニューが生まれてて変わってるんだろうけど、なんか想定してた、もう本当に実務が変わるみたいな。普段の業務が一変するみたいなところまではあんまりないなっていうふうに。で、それが下に書いてるワークフロー型エージェントであんまり成功例見当たらないなっていうか、そこで。本当に人間が今までやってた業務のを、なんか、新しく定義してくれるようなものっていうのは、まだ出始め程度なのかなっていう気はしてるね。
そうだね。ワークフロー型エージェントってどういう意味合いで言ってる？
俺が言ってるのは、まあ、下に爆落とか書いてるんだけど、まあ、まさに多分、バックオフィス系の SaaS だったら多い、今出始めてきてると思うんだけど、まあ、領収書を登録して、それが、登録申請するとっていう業務がなくなるみたいな。だから今までは自分が領収書取ってきて、そう写真撮って、なんか入力して、申請出して、みたいなことしないといけなかったのが、まあ、もうその業務一旦全部なくなって、もう写真撮る、撮る、あの写真ピッて一枚撮るだけでもう申請まで全部終わってくれるみたいな。
なるほどね。
そうだね。あとなんかこの爆落の中でも一例で出してたんだけど、例えばもう出張に行きますと。で、出張のカレンダーの予定を入れるだけで、ホテルの予約だったりとか、関係、あの、そう、それに対する領収書云々とか、なんかもう、ユーザーからしたらもう行くっていう判断して、それをカレンダー入れるだけで、そのカレンダー入れるっていうのを起因で全部やってくれるみたいな。だから
まあ、
そうい
業
う、
務が完結するってことね。
そういう意味で今までは多分俺が想定してるのは、なんか、手順書があって、皆さんこうやって申請してくださいみたいなとか、この業務はこうやってやりましょうみたいなやつを完璧に AI がやってくれるとか、そういう系の、 ものに関しては、まだちょっと、これ、その、さっきのインパクトの話で、がまさにそうだなって思うのは、その、明確にこれが売り上げ云々とか、工数の云々削減、他に、なんか大きな数値として出ないから、まるでインパクトがそんなに大きくないみたいに出ちゃう。まあ、その、もちろんカスタマーサポートとかと比べたらね、その、職が一つなくすとか、そういうレベルと比べたらそうやって見えちゃうから、なんかその、インパクト大きいので調べると、あんまり出てこないなっていう気はしてる。
うん。そうだね。あ、なんか、インパクトがあるって言ったときに、まあもちろん、2C は違うんだけど、2B で言うと売り上げ上げる、まあよく言われるけど、売り上げ上げる、コストを下げる、リスクを下げるってその3つしかない。言われて、企業にとってっていうのは、言われてて、で、このバックオフィスっていうのは、その中で言うと、絶対にコストを下げるだと思うんだよね。
そうだね。
で、コストを下げるって、日本で言うと、じゃあその AI で、じゃあ本当にもう、その本当にもう人がいらないレベルで、効率化されましたって言ったときに、別に人来てるわけじゃないじゃん、日本って。だから、ちょっとそこは、結局、仕事が楽になったとしても、その担当が楽になるだけであって。
そうそう。
っていう意味では、日本では出てきにくいんだよね。で、一方で、ただ、これ前、US のスタートアップの事例で、調べてって、俺が見つけたんだけど、プロファウンドだっけ？違う。なんとかメタル。やばい、ちょっと名前をすごい忘れちゃった。
なんとか
なんだっけな、
わかんないかも、俺。
メタル AI かな、いや、違うな。いや、なんだっけ。確か、IT ワークフロー AI とか、ね、
だいぶ広いな。
IT アドミンワークフロー。あ、サーバル、サーバル。思いました。
はい。
この、サーバルっていう会社があるんだけど、これね、確かブレックスの事例だったかな？ブレックスって今、米国のユニコーンで最も、まあ、伸びてる会社の一つ。日本で言うと、まあ、レイヤー X とかの、事業に当たるものなんだけど、ごめん、メルコアだったかもしれない。まあ、要は、とにかく、そういう急成長企業の事例が出ていて、1000人レベル企業の IT アドミンを最初からずっと2人で増やさずにやってるっていうのがあって。
はい。
っていうのがあって。で、それってすごいなんかわかりやすい事例だなっていうふうに思ってて。コスト削減してるっては言わないんだけれども、もう明確に低いコストでずっとこうスケーラブルに、まあ、やっていけるっていう。で、ちなみにサーバルって何かっていうと、IT アドミンの、AI で、よくさ、会社でパソコンを変えてくださいとか、新しく帰ってきた時にパソコンをセットしていて、キッピングっていうのはいろいろアプリとかセットアップしてあげるっていう業務があるじゃない？で、ああいったものを自動化するし、IT についてこのツール使っていいですかとか、申請フローどうなってますかとか、質問があって、一回答えたらその答えた内容を学習してワークフロー化してくれるんだって。で、次に同じような質問があったら、そのワークフローを動かしてくれる。なんでそれがいいかっていうと、ワークフローをある程度プログラマティックにしてることで、ちゃんとその回答の品質を担保するっていうのがあるし、こういうステップでアプリをインストールしていくとかあるじゃん。最初はセキュリティやってとか、そのセキュリティがあると同時にいろんな他のものも入ってとかっていうのもあるので、まあなんかこう、品質も担保されるし、すごくスケーラブルだよっていうのがあって、まあこういうのってやっぱり明確にコスト削減だなって思うし、普通なんか1000人企業の IT アドミン2人で回して絶対無理だし。
無理だね。
だそれってなんかめちゃくちゃわかりやすいなっていうふうに思うんだけど、なんか、これ、やっぱりこれもすごいレアな事例だと思うわけ。本当にここまでのレベルでインパクトを出せる企業ってじゃあ他に何があるのっていうと、
そうだね、
まあないと思う。だから結論やっぱ事例っていうか、少ないんだよね。本当にインパクトが出るっていう。
まあもちろんあれだと思うけどね。その、 まあいろいろさ、さっきの話もそうだけど、ツイッターでいろいろ見て、え、すげえってなったけど、まあ実務であんまりないよね。今はまあ基盤がそこで整ってきて、まあ先週話したイブとかもそうだけど、そういうのが揃ってきてから、で今台頭し始めてきて、これから話題になるだとはまあ思うんだけど、
うん。
まあなんか、だから逆に言ったらそのビジョンがないと、え、実際にこれってどういう事例があるのって二の足踏んじゃうよね、知らない人からしたらね。
あ、そうだね。
うん。だって何できるかわかんないんだもん、あんまり。
だから思ったより、本当の意味でのアドプションは、うん、少ないし、
うん。
多分今一番使ってるので多分普通に AI チャットになんか質問を聞くとかだと思うけど。
そうそうそうそう。まあ、
だから何って感じだよ
ね。そうそう。そのカスタマーサポートエージェントって俺が書いてるのは多分そう、それ、ちょっと広くくくってるんだけど、ただの FAQ、なんか、ちょっと言い方悪いけど、
うん、
なんか、頭のいい FAQ、チャットボットじゃん。
うん。
なんか、世界変わったなって、思わないよね、別に。業務変わったなって。
これはね、俺もシエラの、まあさっきちょっとレコード前に話したけど、うん、シエラの事例持ってきてるけど、これはね、実は結構一番変わってるなって思う。なんでかっていうと、うん、シエラの、を使ってるようなお客さんにインタビューをしたことがあって、まあ日本のそれこそ大手金融なんだけど、もともと600名いたコールセンターが、今100しかいないんだって。
すごいね。
で、その100も縮小予定で、なんでかっていうと、今まであった問い合わせボリュームの9割は全部 AI が処理してるんだって。で、シエラの事例とか見ても、これ下の方に書いてある、確か。これかな？まあ、まあ、ほんといっぱいあるけど、
うん、
例えばこの AOL とかって、まあこれ、ケースレゾリューション6割とかだよね。
うんうんうん、
だから本当に結構電話とかメールとか難しいケース問い合わせをもう6割 AI が処理してて、まあ AOL なんてもう本当に多分世界で億単位のユーザーいると思うから、って考えると、明確にやっぱ違うと思う。
それ
今、これまでとね、実務は変わってると思うから、やっぱシエラはでかいと思う。やっぱカスタマーサポートは、うん、明確にやっぱあると思う。AI の恩恵とか実務が変わってるってい
うのは。あ、それはそうだね。
うん。ただ、一個言うと、大手だけ。
そうだね。
うん。シエラもインプリに相当カスタマイゼーションして入れてるんだよね。で、最近日本で、まあ、オペラテックっていうスタートアップがあって、シエラが買収してすごい話題になってたと思うんだけど、そこの、まあ、まあ、森川啓太さんっていう人が、そのオペラテックの代表やってて、で、俺、お笑いインベンチャーさん携わってるでしょ。
うんうんうん。
アドバイザーとしてその森川啓太さん入ってきたの
よ。
ベンチャーパートナーです。まあ、これ、もちろん公開されてる内容だけど、はい、で、彼がポッドキャストで話してたのを聞いたことがあって、
はいはい
はい、で、俺すごいシエラで疑問に思ってたことが一個あるの、
うん。
AI エージェントって言うじゃん。だけど、うん、大手の問い合わせシステムなんか、機関システム、まあ、販売管理システムと当然つながってるし、顧客管理システムともつながってて、
うん、
で、ひどい時は機関システムとかにもつながってて、ケース管理とかしてるわけ でしょ？で、それを、まあ、アメリカでも日本でも、システム会社とかに投げて、スクラッチで作ってたりするわけよ。オラクルのなんとかとか使って。
うん、まあまあまあ、あるよね。
そこに顧客データあって、どうやってデータ統合して、AI に投げるのってすごい疑問に思ってたの。
うん。
まあ結論何してるかっていうと、もう FDE をそれこそ常駐させて、で、
まあ、そうなるよね。
システムの上に、もう僕らが無料で開発しますって。
はいはいはいはい。
機関システムも僕らがいじれます。で、その責任も負いますって言って、うん、で、それで API を生やしてつなげてるっていうところで、
うんうんうんうん、
で、うわ、そこまでやんのみたいな。で、そんなんさ、そんな人件費って、まあ、相当単価高くないと払えないじゃん。
そうだね。
シエラとして、
うん。
っていう意味では、やっぱエンタープライズしか通用しないんだよね。
うん。
実務にはめ込むのに。
まあ、さすがにそうだよね。
うん。
うん、FDE 貼り付けてさ、
そう。
ねえ。
うん。
相当採算取れないよね、普通。
そう。でもお客さんもそれ、お客さんにとってもリスク高いけど、でもそれで、100万月来る問い合わせの60万がなくなりますって言われたら、うん、まあ。
もちろん。
やるよね。
もちろんやる。
やるよね。それやっぱりでもサイズのちっちゃい企業になるとさ、まあ1000ある企業がいて、なんか10人チームでさばいてますみたいな。そんなちょっと払えないよね。同じような価格は。まあ、と思ったんで。だから、そのカスタマーサポートは結構変わってると思うよ。
そうだね。
うん。
だから、それがなんかさ、まあ別に、それが悪いわけじゃないんだけど、まあカスタマーサポートで多いよねっていう。
多い、多い。うん、だから、やっぱり AI の限界だと思う。やっぱりこれだけなんか頭がいいとか言われてるけど、やっぱサポートだよね。今、まだ。うん、
そうそうそうそう。もっと他の分野になんかいろいろ事例あったら面白いなとは、なんかイメージがもっとつきやすいなっていうのが、別にうちの事業カスタマーサポートとあんまり関係ないしなとか、なんかそれを応用できなそうだなって、みんななっちゃったらもったいないなとも思うから。
そうだね。
うん。
これ俺下に書いてあるのは、まあ、正規もレイヤー X の、
うん。
爆落のことは書いてくれてるけど、レイヤー X ってドートとかで発信してるのを見ると、自社のレイヤー X 内の営業チームを AI で支援するっていうことですごい力を入れてますと。
はい、はい。
で、この記事に書いてあるんだけど、結構すごいことやってるんだよね。もうエンジニアをそこに貼り付けてやっていて、例えば、どういう性質のお客さんには、どういう AI、営業を担当させるかみたいな、マッチングもしてると。あとは、サポートチケットを AI が割り、まあまあ、ほんとシエラみたいなことで自分たちで内製してるし、あと、これすごいなと思ったんだけど、評価を期待 MRR と実績 MRR で評価する。まあ、要は、トップ営業、が、すごい、まあ、ホットなリードに対して対応したら、まあ、それはさ、獲得しやすいじゃん。
うん。うん、そうだよね。
で、それを、うわ、すごいですねって言うんじゃなくて、まあ、それはあなたが、お値当たったら、まあ、これが、ね、期待成果出るだろうと。
うん。
それに対してさらに上回った、そのアルファが努力だよね。
うん。
していて、
うんうんうん、
それを評価としているっていう取り組み。
なるほど、ね。
頑張りを正しく。だからその、もともとベースラインが低い営業担当が、今期はもう前期よりも明確に、その同じお客さんに当たっても、こう、営業努力でこう、よりクローズできるようになりましたって言ったら、そのアルファを評価するっていう話。
うん、
じゃその人の伸びしろをこう、分析するみたいな。うんうんうん、まあ、ことを内製でやってて、で、今、スクショ貼ってたのは、これですね。電話終わったら内容を AI が予約して、
うん、
お礼のメールをすぐやるっていう、
うんうん、
で。このフォローアップをできなくて案件を落としてしまう営業って結構やるんだよね。
うんうんうんうん、
っていうあたりを、こうやっぱ自社のオペレーションに分かりやすく、はめ込んで作れる。開発リソースが彼らにある。ここがポイントだと思う。うん、ないけどね、ほとんどの会社には。
ね。
ね。
これ、なんか俺、日体、まあなんか、爆落の話ばっかり、AX の話ばっかりになっちゃうんだけど、似たようなことを、採用でもやってて、AX は。まあ今の内容と結構似てて、その、なんだっけ、採用面接しましたと。で、面接の内容をもとに、それをなんか自社 CRM みたいなところに勝手に入るようにして、みたいな。で、ここら辺の仕組みはもう全部自分たちの仕組みで全部やってて。で、その最適な面接官当てるだとか、まあ、さっき話してた、なんか営業誰に当てるかとかの話だけど。だから似たような部分だけど、多分そういう仕組みがあるから、いろんなところに多分活用できて、こういうのがまさになんか俺が想像してた、いろんな分野に活かせる AI エージェントの使い方みたいな。
そうだね。
うん。 で、こういうところがもっとなんか就職されてプロダクト化されてたら、なんかもっとみんなの分かりやすい、まあ、自分の業務に当てはっ込めた時の、え、こんなことできるのっていうのが、まあ、見えるようになるかなと思うね。
そうだと思う。じゃあこれ、開発リソースがない人じゃあ何選べばいいのっていう話があると思ってて。で、これ結構最近8割出る答えあって、ノーション。
そう。あのね、そのレイ X の採用のやつも、ノーションで頑張ってた、結構。
あ、もう、普通の人は、全然、まあ普通って言うとなんか上から目線っぽいけど、いや普通に開発、俺もノーションのユーザーだからめちゃくちゃ。
うんうんうん。
今まで散々なんか、自分のナレッジグラフを作るとかやってきたのよ。オブシディアンで、うんぬんかんぬんとか。うん、散々、俺オブシディアン半年運用して諦めてるから。
はいはいはい。
全部やった。もう GitHub に全部シンクするとか、プルリクでとかもやった。一番最後たどり着いたらやっぱノーション。
ノーションだよね。
絶対ノーション。全然ノーションでいい。あ、うん、いいよ、ノーション。かしこ、本当にね、なんで、メンテナンスかからず、知識を全部貯められて、で、かつ、まあ、ミーティングの AI とか、まあ、ついてるでしょ？
うん、ついてるね。
そう。だから、営業も、ミーティングノートさえ、ノーションのね、をオンにしとけば、お礼メール書いてってやったら一発で書いてくれるよ。
そうだね。あとなんか、記憶怪しいけど、多分、議事録終わったらそれを、議事録取り終わったらそれをトリガーになんかカスタムエージェント走らせるみたいなこともできるから。
できる、全然できる。
お礼メールっていうのが典型、定型業務なんだったら、もうそれ、紐付けておけば、営業のチームの人はもう議事録作り終わったら、勝手に毎回、お礼メールがスラックに飛んでくるみたいなことができるよね。
いや、あれすげえよくできてて、お礼メールを書くときの、例えば、とはいえトーンとか書き方とかあるわけじゃん。あれチームでスキルシェアできるようになってる
んだよね。そう
ですね。うん。ノーションページなのよ、それが。なら、すっげえ、そう、すっげえよくできてて。で、あと過去のコンテクスト掘ってくるところ、すごいノーションの AI エージェント賢くやってくれるから、
うん、
全然もう AI の記憶力あれでいい。だから、AIX ほどやっぱりパッとね、実写に合わせて出てこないかもしれないけど、
うん、
でも、80点は全然、もうノーションの何 ?3500 円ぐらいのプランで取れる、
うん。そうね。
から、そういうメンテコース、開発コースかけたくない人はもう黙ってノーション使いましょう。
うん。だからノーションね、導入してみて思ったけどね、まあまだ俺、AI 側の方のノーション導入してないんだけど、
うん。
なんか、ハードルあるよね。
ハードルある。
なんか最初ね、マジでわけわからん。
ハードルある。
うん。
わかんないね。
多分ね、AI 導入したら全く同じことが起きる気がする。できることはすっげえ幅広いんだけど、逆に幅広いから、なんか何すればいいのみたいな。何作ればいいの、
あれ難しいプロダクトだよね。
AIX になるけど、難しい。非常に。
難しいよね。
うん。自分の業務理解っていうのも、がちゃんと抽象化できるっていうのもある必要だし、かつ、ワークフロー的な考え方、自動化ってどうやって考えればいいんだっけみたいなところも、分かってる人じゃないとそれは設計できないよね。
そうだね。いや、ほんとその通りだと思う。
そう。なんか小手先で、なんかこんな機能あるらしい。ビャーってやって、
うん。
初めてワークフロー作ってうまく作るはね、なかなか難しいね。
ノーションいいっすよ。ちなみに俺も最初は21年ぐらいかな、ノーション使い始めた時、前の会社でね、使い始めた時に、あんねん、何意味わかんねえんだけど、みたいな、
うん。
なって、で、ただその時に、なんか、ノーションとはどういう思想で作られてるかみたいな、ノーションがオフィシャルで出してんだよ。
うん、あるね。
結局、ブロックなんだけど。
そうだね。
あれ、2時間ぐらいちょっとかかっちゃうけど、ちゃんと勉強した方がいい。そしたら、全部が筋が通る。あ、そういうことねってなる。
なるほどね。
データベースってなんでああいう形になってるかとか、
うん、
全部、メイクセンスする。
なるほどね。
うん。もう、正規はすぐわかると思う。あれ、もう、やっぱ明確に強い思想でエンジニアの人が作ってるから。
うん、そうだよね。
うん。結構癖強じゃん。
癖強いね。でもね、使っててわかるよ。もう、このさ、俺はあんまりまだ理解できてない部分はあるんだけど、
うん、
対、このなんか使いづらさを感じるときに、これ絶対なんかの思想があるなって、超感じる。
うん、感じるよね。わかる。
こんなわけないもんって思ってるよ。
こんな使われてるプロダクトがね、こんなわけない、ね。
こんなわけない。
そうだよね。だって、最初あれ、だってなんて言うんだろう。テキストハイライト、行をまたぐテキストハイライト最初できなかったんだよ。
ああ、なるほどね。
ワードとか。
わかるわかる。
わかるでしょ？
全選択みたいなのができないってことでしょ？
そうそうそう、部分選択ができなかったの。うん、前は、行ごとしか選択できなかったの。
はいはいはい。
で、さすがになんだこれってユーザーになって。
なるよね。
ノーションのやっぱ言い分としては、いや、僕らはブロックだからって。
うんうん。ブロックをまたぐなと。
そうそうそうそうそうそうそうそう。うん、
ブロックをまたいで選択をするなと。
そうそうそうそう。ワードプロセッサーじゃねえんだって書いてあったもん。We're not a word processor. We're building blocks って書いてあって、ああ、そっちだな。と思ったらなんか1ヶ月後ぐらいに選択できるようになって
た。さすがにね。
あ、折れた。まあっていう感じで、いや、そうそうそう、そう。だから、思想で、思想。本当、その通り、その通り。思想強い。
なるほど。まあ、一番手っ取り早い、AI エージェントとはとか、自動化に対する考え方は、ノーション導入企業の知るところだったら、まず触ってみるっていうのは非常にありで。うん、
めちゃくちゃありだと思う。うん。
うん
大抵ノーションでいいと思う。本当に今。うん、そうね、
まあ。と同時にこれが、さすがにわからんとか、さすがに、みんながみんなそれ作れるわけじゃないから、まあ、さっき言ってたフリーとか、レイヤー X とか、爆落とかが、じゃ経費精算のところは、この AI エージェント使えばいいよっ
ていう。あ、そうそうそう。
提供されてるみたいなイメージでね。
そう。さっき正規も言ってた、このタスクの一連、タスクもその一連の業務で構成されてると思うんだけど、それがハイコンテクストであればあるほどサービス化する蓋然性があると思うんだよね。
うんうん、
例えば経費精算って、一応あれってその、最終的には基調という、その企業として保持しておかなきゃいけないデータの形があって、それに紐づく業務だから、そっちすごいハイコンテクストだと思うんだよね。
うんう
ん、そういったものはどんどんサービスしていけばいい。例えば、まあ、契約書レビューもそうだと思うし。
うん、
そうすると、やっぱり、リーガルオンとか出てくるよね。
うん、
まあ、そういった意味で言うと、今、ここに書いたバーティカルエージェントで言うと、最近この債権回収督促をやる AI エージェント結構出てきてる。
うんうんうん、
債権回収わかる？督促って。
はいはいはい。わかるよ。
要は、例えば、2C で消費者だと、
払ってねっていうやつでしょ。
あ、そうそうそうそうそう、そう。あ、そう。クレジットカードの引き落として残高がありません。俺学生の時やったけど。
あんのかよ。
学生の時あったよ。
あ、そうです
か。みずほからよく電話が来てた。はい。
みずほから。
来週返しますみたいな。
うん。それが、まあ、ね、今の時代だったら、じゃあ AI から飛んでくるわけだね。
そうそうそうそうそう。うん、で、これ US とかだと、AI の方が回収率高いんだって。
なんか、そういうのを聞くとちょっと、さすがに言い過ぎじゃないって思うんだよな。
で、それは俺も思って調べたら、なるほどって思ったのが、まず第一に、意外と AI の方がみんな落ち着いて話してくれる。AI ってわかるから。人間だと、いやー、みたいな。ブチって切られたり。恥ずかしさゆえに。
うんうん、
だけど AI が状況を述べてくださいとかっていうと話してくれたりするってことで、あともう一個はこういう債権回収をする人って結構まあ要はバイトみたいな人が多いんだよね、
うんうんうんうん、
で決められたスクリプトを言ってるだけなんだって。そうすると複雑なそのやっぱり回収の仕方とか そういうニュアンスを全員が再現するってなかなか難しい。
そうだね。
だけど、AI の場合って、ふむふむと、あ、返せないんですね、わかりました。
うん。
って AI が言って、であれば、全額じゃなくて、半額を今月お支払いいただくのはどうですかみたいなことを言えるんだってね。うんうん、
はいはいはい。
そうするとやっぱ質が高い、実は。人間がやるより。
うん、
そうすると、ああ、なるほど、じゃあ半額だったら返せます。って言われて、ああ、わかりました、半額で。まあ残りの半額、もっと利子高くなるけどね、みたいな。利息高くなるけどね、みたいな。のはできるから、意外といいんだって。
うん、なるほどね。そういうこともあるわけですね。
そういうこともあるらしいです。
うん、まあだから、あれだよね。これ何の話だったか忘れちゃったけど、まあ、さっき俺が言ったようにさ、AI が本当に、AI の方が回収率高いって本当かよみたいなさ、
うん、
人間が肌感でこうだと思うことを結構反対になりがちだよね。まあ、多分 AI が出た時にさ、まずこういう仕事が先になくなって、最後になくなるのエンジニアだろうみたいな思われてたのが逆転したりね。
そうだね。
うん。やっぱり、やってみないと、なんか、よく考えてみないと分かんないよね。
やってみないと分かんない。
うん。なるほど。
確かにな。直感的じゃないことは意外とあるかもしれない。
そうそうそうそうそうそう。
なんだろうね。いやー、まあでも確かに、本当にコーディングってすごい難しい職業だと思ってたよね。
うん、そうだね。クリエイティビティもいるし、
うん。
いろんなケース考えないといけないし、厳密だし、ごめ
ん。うん。でも確かになんか、異様にコーディングだけがすごい代替されるよね。
うん。まあ、なんか、シンプルにそこが一番価値出てるから、そこが伸びたっていうだけなのかなって思ってるけど、
うん、
作ってる人が一番さ、その AI 作ってる人がさ、一番嬉しいじゃん、それが。
まあね。うん、
あと、その、何、福利的に加速していくじゃん、それが。その、AI コーディング上手くなったら、
うん、
さらに AI コーディング上手くなるように作れるからさ。
まあね。
その、AI の上達速度がまさに伸びるための部分だから、
そこにか、まあ、
そうか、うん、他ね、
うん、って思ってる。文章を書くのも AI 得意じゃない。
うん。
けど。文章を書くというアプリケーションは、なんか、これちょっとうまく言えないけど、その、AI のエクスパートレベルの絶対値として、コードを書くことと文章を書くことって、なんかコードの方がやや上ぐらいで、そんなにでも差はない気がするんだよね。なんかこう、10点満点つけたら、コーディングが9点で、文章はなんかこう、6点、7点とかの世界な気がするんだよ。
うんうんうんうん。
そんなもう文章2とかではないと思う。
うんうんうん。
でも、普及度合いで言うと、コーディングはもうなんか、もう、ほぼ、世の中の6、7ぐらいに普及してるのに対して、文章ってまだほぼ全然普及してない気がする。
ね、うん、
ここってなんか結構、スキル、の絶対値に対してギャップがあるなってちょっと思って、ね、なんかそれってなんかコーディングだけ異様に感じるんだよね。確かにいいんだけど、うんうんうん、なんでだろうなってふと思った。
なるほどね。
そう。
まあ、そうだね。
なんだろうね。
まあでもいろいろあるけどさ、流行り物にとっつきやすい性格だからじゃない？エンジニアが。
性格的な問題？
うん。で、そういう人種が多いところの、で、わーわー言うからじゃない？その、もう文章書くとかの人って世の中にはいっぱいいるじゃん。でもコード書くのって大体エンジニアだし。 で、そのエンジニアが大体そのツール、新しいツールとかを調べるっていう仕事からね、そういう人たちだから、そこのシナジーがなんかいろいろマッチしてるのかなと思うけど。
まあね。
うん。
まあ、それとあと意外と思ったのは、今俺がふさらっと文章を書くって言ったけど、文章を書くことで、まあ、結構意味があるものって割と想像タスクだけど、想像でクリエイティビティタスクだけど、意外にコーディングって、トランズレーションタスクだったりするっていうのはあるかもしれない。
そう、なんか一番、まあもちろんそのクリエイティビティとかあると思うんだけど、なんかわかりやすいのはさ、コンパイルするじゃん。だからもう正解かどうか、その正解かどうかわかるじゃん。
うん、
でもなんか、合ってるかどうかわかんないけど、とりあえず、コンパイルするし、なんか、処理動いてるっぽいし、いいやってなるけどさ、文章ってさ、正解がさ、いろんな、その、一万通り正解あるからさ、これ本当にいいのかとはなっちゃうよね。
なる。
うん。これ別に俺が、コーディングエージェントに関しては結構見逃すけど、文章生成に関しては、あんまり、見逃さないのもそういうところから来てると思う。
そうだね。まあ、それっていうのは、要は処理側に負担がかかるからね。処理側人間だからね。
うん、そうそうそう。
コードの場合って別に処理側プロセッサーで別に。
そう。
若干、
まあ動いてるし。
2割遅くても別にまあ、わかんないよね、みたいな。なんかそれはあるな。
そのなんか AI 臭い文章を送ったらさ、相手に心証悪いけどさ、ね、プロセッサーに AI 臭いコードを渡してもね、誰も何も。あ、そうですか。
わかる。
うん。
最近さ、AI 臭い文章が本当にダメになってきた、なんか。いいのか悪いのかわかんないけど。うん、AI スロッ系のウェブサイトとか、ね、なんか文章とか、うん、結構きついよね。
だからこれが、どっちなんだろうね。なんかその、逆にそれが時代遅れなのか。なんか、そんな、人、そう言えもすると思うんだよね。なんかもう、そんなことそもそも気にしてる、もう今の時代の人はそんなこと気にしないっすよって。なんかその、あれよ、その。
まあ、あると思う、あると思うけど、いやでも、明らかに情報密度薄すぎるからね、AI スロップの文章って。
ああ、まあまあ、うん。それもある。
効率だよね。うん、
でもそれがまあ許されるようになってくるんじゃない？インターネット出る前にさ、なんか、結婚の両親への、まあ、これちょっと例が悪いけど、いや、結婚の両親への挨拶、ウェブ会議でするなんか、絶対ありえないんだったけど。
それはそうだね。
うん。
あるのかな、はい、やっぱち違うのかなこれって。
うん。
おじさん感覚なのかな
別に、それでも、別に挨拶をしてんだからよくねっていう人も、まあ今でも中にはいるじゃん。
うん。
うん、それと一緒じゃない。別に AI スロップでも別に見えてんだからよくねみたいな。読めるし。どうせ読ませば AI だしみたいな。
そう。それはあり得る。それはあり得る。どうなんだろうな。
まあでもわかるよ。俺もすっごい気になっちゃうから。なんか AI スロップっぽいウェブサイト、LP 見つけて、だいたいネクストで作られてて、おう、だよねって思って。
なんか、そう。で、なんか俺の一番の問題は、AI スロップのものって、大体、それっぽく書いてるから、読んで考えるんだけど、なんか、すぐに、うわ、何も考えてないじゃん、これ、中身っていうのが露呈するから、うんうん、そこが問題なんだよね。
うん、
AI スロップっぽいフォーマットであるのは全くっていうか、もう別にそれは問題ないんだけど。
うんうんうん。
ごめん、嘘。全く問題ないわ。それは、それだけで言うと。
うん。
だけど、そういった見た目のものをよくよく読んで、頭の中で考えると、中身が何にもないっていうのが 99% だから、だからその AI っぽいものに対して悪印象をもう、
まあそうだね。
ネガティブイメージを持っちゃってる。だフォーマット自体は別にごめん。よく考えると別にいいわ。AI。 できる、うん、AI のスライドでも。中身が伴ってればいいんだけど。
まあでも、その AI スロップっぽいものを見てる時点でさ、99% 悪いもんだからさ、どうせこれも AI スロップやろと思って見なくなっちゃうよ、するよね。
なっちゃう、なっちゃう。なるよね。本当になる。
うん。
まあ。ちょっと話は、本質は一緒だけど話はそれるけど、なんか俺AI、こういう、まあここに書いてある 11X とかって、AI が電話をかけるって話なんだけど、
うんう
ん、これ、まあ出てきた時に前職は営業の会社だったから、なんか中で話してて、うん、俺結構一回真面目に考えて、俺のその時の結論は、AI が営業をやればやるほど飛び込み営業の価値が高まるって言ったの。
うんうんうんうん。
やっぱりそのね、
うん、
みんながやらないことをするっていうのが、
うん、めっちゃわかるよ。
目立つからさ。
うん、だって俺の会社の話になっちゃうけど、みんなもうなんかリモートで採用支援するからさ、うん、俺たちは逆にもうオンサイトで採用支援しますみたいな。え、来てくれんのみたいな。
そうそうそうそうそう。
だから、なんか、前時代的な逆に戻るみたいな。
そう、オプティマイズされればされるほどそういうさ、スケールしないドブ板みたいなことがね、逆に良くなるよね。
うん。
わかる。来てくれますか？あ、あます。
どうぞ。
はい、行きますよ。
あるよ。うん。
スーツで。雨でも風でも行きますよ。
そうそうそう。やっぱそういう人に当たるとさ、まあ、たまに営業とか来るじゃん。おおーってなるもんね。
いいねっつって。
うん、そうそうそう。気合入ってんなーって。
ちょっとね、わかるわかる。
うん。今まではただ煩わしいだけだったものが。
だから、逆にチャンスです。気合入ってる人には。結論、いつの時代も他より頑張る人が勝つんですよ。
まあ、それはそうだね。うん、
当たり前のことだけど。その AI が担当しても一緒っていう感じですね。
うん。
はい。まあ、ちょっと面白い感じで今日はこんな感じですかね。
うん、うん、うん。
はい。なんか他、大丈夫ですか？
うん。そうですね。
はい。じゃあ、今週のバイブコーダーズラボ、少し短いですが、以上になります。今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では失礼します。
さよなら。
さよなら。